今日は第一日曜日ですので、旧約聖書ですね。ちょうど1月1日は新年の礼拝というところでやったので、旧約聖書では別のところをしましたので、久しぶりということになります。で、14から15章ということですが、その中の細かなところをですね、一つ一つピックアップする必要はありませんので、今回はこの読みました15章の中からですね、この灯火を残すっていうですね、このことは旧約聖書からずっと今日に至るまで、また私たちにもずっと関係がある、深い関わりがある大切なことですので、そのことを、まあ、要はテーマとしてお話をしたいと思います。14章の方はですね、まあ、ごく簡単に、ここで、北のイスラエルと南のユダ、この2つの国に分かれて、それぞれのことが並行して書いてあるわけですね、この列王記。でその中でこのヤロブアム、ヤロブアムというのは北の 王国の王だったわけです。で、そこでですね、どう書いてあるかというと、ヤロバアムの息子のアビアが病気になったから、そして預言者がいるから、そこに持って行って、聞いてこいと言うた。だヤロバアムの妻が行ってですね、変装してやってきたですけど、これは神があらかじめ知らせてやったということですね。そこで、6節、もう老齢のために目が見えなくなっていたんだけど、神が教えた。どのような人が何の目的が来るか、神が教えて言われた。こういうふうに、老齢になって目がかすんで見えなくても神が教える。こういうことはですね、ここにも目が見えない方々も、いろんな方々おられます。耳が聞こえない方々もおられますが、神様がその真理を少しなりとも語りかける、あるいは見えるようにする。まあ、そういうことはずっと昔からあったわけです。そういうことにおいては、ここのところもですね、決してこの人だけにあったことではないわけですね。そういうことで、このところ。そして、この預言者はですね、神様から語りかけて、目が見えなくても分かったわけですね。で、6節、アヒアはどこ行ったと、妻を入れなさい、なぜ変装したのかと。で、はるばる来たけれども、パン10個とお菓子、蜂蜜、非常に貴重なものを持って行ったけれども、そういうこと関係なくですね、神の言葉をつけるんだと。と言って8節、ダビデの家から王国を裂いて、あなたに与えたと。ダビデが歩んだようには歩かなかったと。そして9節、あなたは誰よりも悪を行って、自分のために他の神々を作って神様を後ろに捨て去ってしまったと。だからその北の王国に災い、苦しいことを裁きとして与えるんだと、そういうことですね。それから次21、今度ユダの方、さっき言いましたようにイスラエルとユダと並行してこう書いてありますが、21節、次のページ下の段ですか、次のページの下の段の21節です。読みますと、今度はユダではソロモンの子レハブヤムが王についた、けれどもどういうことだったかというと、この人々は22から書いてある、ユダの人々は主の目に悪とされることを行い、そして23、彼らもまたあらゆる高い丘、茂った木のもとに、本当の神様をのけて、神様ではないものを拝んだと。ということがずっと書いてあるわけです。要するに、北の王国も南の 王国も共にですね、本当の神を捨てたと。そして偶像を拝んだと。神でないものを一生懸命拝むというふうに、両国とも神の民であったはずなのに、そこから大きく離れてしまったということが書いてある。その次に15に入ったんですね、読んだところ今日。で、ここでですね、イスラエルの方はヤロボアム、その時にアビヤムがユダの王となり、3年間王になった。そして3節で彼もまた全ての罪を犯してしまったと。けれどもそのようにですね、ここで見たら分かりますか、どこを見ても罪ばかり、間違ったことばかりあるのに、全部裁いて滅ぼしてしまわないで、不思議なことにダビデのゆえにエルサレムに灯火を残しておいたということが書いてあります。そしてこの五節もそうですね。ダビデが主の目にかなうことを行ったゆえに、ということです。こうしてですね、ここでわかるのは、どうして神様はそのに間違ったことをたくさんしている人々をあえて滅ぼして全部泣き物をしなかったかといえば、ダビデが心から神様に従った。バテシェバの件は除いてとありますが、確かに若い時からずっと神様に従ったというところがあります。サウルが付け狙って殺そうとした時でも一切武力で反抗をしなかったと。こういうことですね。ダビデというただ一人の人が神様に従った、そのゆえにたくさんの罪の人が裁かれずに済んだということが書いてあります。このようにですね、この聖書の世界では旧約聖書といって裁きだといって、そういうふうなことはキリスト教徒にはあんまり読む必要がないとかいうことまで言う人がおるけど、それは大きな間違いでですね、この精神はずっと続いてるわけです。昔からわずかな少数のものがあっても、その少数の人のゆえに他の人までまとめて許そうとしてくださる。それが初めてはっきりと現れるのはどこか、創世記にすでにあるわけです。このようなことはですね、例えば正反対のこと、これは悪の力がはびこるとそれ逆になるわけです。少しの悪いものがあったら他のものも全部まとめて捨ててやれとですね。今大きな問題になって毎日そのニュースがやってるアメリカの大統領のやり方もそれを似てるわけです。ほんのわずかの人が入ってくる、でいろんな混乱が起こす、まとめて全部もう掘り出せというような感じですね。莫大な費用をかけて3000何百キロの膨大な距離をですね、支払おうとしても何十年もかかりそうな、そんなものを作るんだと言ったり、そういうような発想と、それから江戸時代のキリシタンの迫害も、隣5人組制度を使ったりしてですね、その中の一人がキリシタンをかくまったり、キリシタンだったらまとめて全部処罰をすると。そういうふうなこともよくあったわけです。関係のない人までですね、処罰すると。殺す、迫害する、拷問する。そのようにですね、少しでもあったらまとめてやっつけてしまうんだと。これは日本語もそれ似たことやったことあるわけですね。コルベ神父という人がそういうことで自ら名乗り出た。一つあるものはなくなってる。誰が隠したのか。全部を立たしてですね、炎天下のすごい熱いで立たして、ずーっと立たして、殴っていくと。で、誰も言わない、わからない。そしたらコルベさんがですね、私がやりましたと。で、自分が水もですね、ほとんど、あと食物全然、水は少々ということですけども、ずっと飢餓で、大変な長期にわたって苦しまねばならん、自ら受けたと。いうことは実際にあったわけですね。で、たった一人のためにですね、 誰かが隠したか置いた忘れたか、そのため全員に非常な苦しみを与えると、そういうふうに悪の力っていうのはたった少しのためにみんなを苦しめてやっつけようとするのがあるのに対して、この聖書の世界ではですね、ほんの少数あったら周りの人をまとめて許してやろうと、許してあげるという、そういう見方があるわけです。創世記の言ったどこにあったのかということもですね、この創世記の、あのソドムのところですね、18章です。旧約聖書の24ページ、創世記の18章の23節あたりからですね、創世記の18章の23節あたりからです。ここで創世記の18章ですね、18章の23節から見たら、あなたは正しいものも悪いものと一緒に滅ぼされるんですか、正しいものが路上に行ったらそれでも全部滅ぼすのですかということでですね、神様がそれに答えて、もしこのソドムの町に正しいものが路上にいたら許そうと、塵のようなものを全く取るに足らない私ですが空いています、45人だったらどうですかって、40人でどうですかずっと言ったらですね、最後の言葉ですね、ただ10人正しい神に従おうとする人がいたら全部をいわば許そうと、あるいは全部滅ぼさないとまで言われたわけです。このような見方は普通は非常に今言ったようにこの世の見方とは大きく違うわけですね。ほんのわずかなものでもあったらって、そのわずかなものをとても大切にしようとしてくださるということなんです。それがまあ今日のところにもつながっているですね。元のところがありますが、14章で全体でずっと書いてあるように、どちらを見ても罪を犯して偶像しているような人たちなのに、それを全部滅ぼさないであえてその灯火を残すという、このようなことのゆえに私たちも今日を得ているということなんです。で、これは私たちの心、それぞれの人の心の中にも神様は灯火のようなのを残されているということを言えると思います。キリスト教をまだ知らない人にも神様はそういうどっか灯火のように残されて、それ本当にキリストにつながるような永遠の灯火になるようなことを待っておられる。要はそれは良心というふうなものがですねあって、何か悪いことをすると心が騒ぐ、そういったことも神様あらかじめですね一人一人の心の中にどっか灯火のようなものを置かれているということを言えるわけですね。でもそれは弱いわけです。だから時代の状況やらいろいろ重なるとそれも吹き消されてしまう。そうして人を非常に残酷な目に遭わしたり、あの江戸時代の迫害やったように人間がすることだろうかと思うような残酷なことをしてしまうということがあるわけですね。それでこの延長上に何があったのかと、私たちはみんな本来滅ぼされているようなものなのに、滅ぼされるようなものなのに、神様この世界に一つの灯火を残されるということですね。これが キリストでもあったということです。そしてこのキリストの灯火っていうのをただ信じるだけで私たちもこんな吹き消されないような灯火として置いてくださったと。時にはですね、あまりの苦しさに吹き消されるようになる人もおる、それもおるわけなんですけれども、ずっとまたそこでも残りの人、一部の人にはその灯火は消えないようにして続けてきたわけです。この日本のほとんど学問も何もないキリストを信じた人、あの当時はポルトガル語だったからクリスチャン、ポルトガル語ではクリスタンという発音です。日本語ではクリストと、すべてのほとんどすべての外国でクという発音なんですね。ドイツ語でクリストスです、フランス語ジェスクリ、ジェスクライストです。ギリシャ語もともクライストですね。いや、クリストスです。日本だけはキという発音になる。キリストという。ロシア語、ロシアはハリストスっていうちょっと発音が違いますが、そういうふうにキという発音で、キリシタンってクリスチャンのことです。英語で言えばクリスチャン。ポルトガルではクリスタンですね。で、クリスタン、キリシタンというのは何者ではなくて、要するにポルトガルよってクリスチャンのこと。キリストを信じる人のことなんです。その人たちが長崎では不思議なことに、250年もにわたってすごい長い期間迫害をされたのに、浦上村でほとんど全部キリスト3500人もいた。とても不思議な、世界の奇跡だとも言われたりするぐらい。そういうふうにですね、日本のあの端っこの一角にずっと灯火のように残されてきたわけです。学問も何もね、本すら読めないような人たち、救いにはあるいは力にはですね、そういう意味から本当に信じるだけで与えられるということが、ああいうことでも分かるんですね。いっぱい本を読んで学問をしてして、でも愛は生まれないわけですね。そしてあの当時の人たちは、自分がもし見つかったら捕らえると同じように厳しい拷問をされると分かっとって、キリストの人はかくまったりですね、それも本当に互いに愛し合うということは命がけだったんですね。今度の命の水にも書いてある、前にも言ったことあると思いますが、互いに愛しましょうなんて言ったらですね、甘ったるこういうことを思い出す人が多いわけです。日本では、ヨハネ福音書が書かれた時もすでに迫害がずっと、ネロ皇帝の迫害からも何十年も経っている、迫害が広まっている時代であって、互いに愛し合うことによってキリストの信徒たちは生き延びてきたわけです。生き延びて、それによって広がっていったんですね。そのぐらいですね、表面の言葉だけ考えたらその深さ、厳しさっていうのは分からないということがありますね。だからこういうふうにさまざまな罪がある。私たちも心の中にはさまざまな悪い思い、罪があるにもかかわらずですね、ある時にキリストを信じてから、どっかその灯火のようなものが残されておる。私もあと数ヶ月でちょうど50年になるわけですね。一冊の本を京都の古本街でふと、学生運動のすごい歴史的にも激しい時だったんです。毎日騒然としてると、大きな一斉つけをいっぱい校門の前に並べ立てられたですね、ビラがいくらでも防弾量がまかれて、授業が始まる前に30分や40分とうとうと演説して帰る学生、徳島では全くそういうのがなかったから、あっけに取られておったようなんですね。入学した時はそういう頃がだんだんと学んで、私もいろいろ知るようになった。で、学生運動、マルクス主義、マルクス・レーニン主義とか言ったりですね、いろんなものをいろんな議論をしたりしましたが、立ち読みでしてからちょうど50年にあと数ヶ月になるわけですね。50年経ってもさまざまなことが心の中にはよぎってですね、いつも真っ青な青のように澄んだものがあるということではなかなかならないわけですね。でもその時からはっきり分かるのは、心の中に一点にその灯火、消えない灯火のようなものは続いているということなんです。これはですね、この程度は差はあっても、 誰でもよく似てるわけですね。本当にキリストを信じた時からしばらく離れておっても何か心の奥に一点が残るんですね。で、また何かのきっかけでそれを燃え出すというところがある。そういうふうにこのことはですね、このところだけ一側面で調べて、仲介書を見て調べて、この王はいつまで伝った、この絵はどうこうとか、何年前とか、調べたところですね、神様からのメッセージがかえって霞んでしまうということがあるわけですね。それで、今言った江戸時代のあの我々もはるかに厳しい迫害に耐えたあの力っていうものは、細かく細かく調べて研究して、そんなことから力を得たんではなかったわけです。イエス様が言われたように幼子らしくですね、まっすぐに神様を見上げる、それをしっかりしただけで力が与えられるということなんですね。ですから今日はそういう意味でですね、神様は絶えず灯火を残されるんだと。しかもそのためには何も条件はいらないわけですね。でここでですね、その灯火の一つとして、9節から朝という人が大いについたとありますね。9節、朝が大いについたですか。15章の9節から、で、朝はダビデと同じように主の目にかなう正しいことを行って、神殿談笑というそういった汚れたことをやっていた人たちを追放した。偶像を覗いた、偶像と実際に目に見えるような偶像をこの当時は言ってたんですが、当時はそういうことも含まれますが、目に見えない愛やら真実で、しかも永遠の神様以外のものを、お金であり地位でありですね、自分であり人間、有名な人、みんなそれ偶像なんですね。だから誰でも大なり小なりはそういった偶像を心に意識しないでもどっか持っているというところがあります。多くの場合は社会的に認められること、褒められることを、要するに人間が褒めてもらう、それを偶像のように大事にして、だから褒められなかったから怒り出すということもよくあるわけですね。バカにされたらすごい悲しみも怒り出すということも、やはり私たちはバカにされたくない自分ということをとっても偶像のように大事にしておるものだから、神様を第一に思ってたらですね、人からバカと言われたところで軽く受け流す、間違ってるところあれば改めればいい、当たっておればそれを直せばいいというふうに冷静に考えるだろうということです。で、この朝は主の目にかなう正しいことを行った。そして我々にとってもいろんな偶像を本来のけるべきことですが、昔の話ではないんです。今もいっぱい私たち持ってる。で、お母さんがですね、間違った像を作った方からですね、そのお母さんも太鼓のくらい退ける。母親もそういうふうに間違っていったら、それをのぞ、こういった間違いを退けると。そして、朝の心は生涯を通じて死を一つであったと書いてありますね。こういうふうに、ずっと人々も間違ったことをする王も追加を告げてても、ふとある時にこのような主のところに立ち返る人が現れるということ。で、このことは別のところでもっと詳しく書いてあるわけです。で、そこでちょっとそれをですね、歴代史の下の14、688ページを開いてください。歴代史下の14章の1節か14章、朝のことを書いてあります。ですか。688ページ、歴代史下14章の1節からずっととこの朝のことをもっと詳しく書いてあります。で、ここで、まあちょっと読んだらいいんですけど、ピックアップします。長いから3節、この朝はですね、先祖の神主を求めるようにと命じた。 でそういったいろんなものを除いて、だから平穏で戦争なかったとあります。そして6節の何行目か、我々は我々の神主を求めたからこの地を持つことができる。主を求めたからこそ主は周囲の者たちから我々を守って安らぎを与えてくださったのだと。そして8節以降に、クシュ人、クシュっていうのはエジプトの方のことを指すんですが、エチオピアとか、なんかすごいですね、100万とか膨大な人が来たという意味ですよね。その時実節朝は神主を呼び求めた。主よ、あなたは力ある者にも無力な者にも分け隔てなく助けを与えてくださると。皆によってこの向かってきますと、こういうふうにですね、ここで繰り返されているのが主を求める。力がある者も力がない者も同じように顧みてくださる。正義に満ちた行動なんてこれなかなかできないことで、心の中を全部きれいにすることもこれもなかなか本当にできないことですが、ただ求めることはできるんですね。心がいつまでも何か汚れてる、だから求める。力がないから求める。あ、罪を犯したか、だから許しを求める。求めることは誰でも今でもいつでもできる。死に近づいた時でも許しを求める。神様のところに行けるようにしてくださいと願う、願いですね。その御国の導きを求めることができる。イエス様が求めようと、そうすれば与えられるという約束をしてくださる。ここでそういった求める姿勢ということをですね、すれば力なくてもくださるということが記されているというわけですね。で、まあ、こんなふうに、この求めるということ、この朝という人が特にそういう灯火として起こされたということがわかるわけです。はい、それでは元のところに、帰ります。こうしたことは他の書物にも、神様は絶えず少数のものをいわば灯火として残される、イザヤ書にも繰り返し出てくるんですね。残りのものが帰ってくるという意味ですね。イザヤは自分の息子の名前にまでシャルヤシューブ、残りのものは帰ってくるという意味の名前までつけたですね。たくさんの人々が滅んでしまう、裁きを受けて しまうんだけれども、それでも必ずある。そのことはずっとですね、この世界全体においてもあるわけですね。どんなことが起こっても絶えず残されたものが続くというわけです。江戸時代の凄まじい迫害の中でも残されてきた、いわば神の力で支えられ残されてきたということがあります。キリスト教この信仰それものが歴史上2000年、ありとあらゆる迫害が日本だけでなくあったわけですね。たくさんあったけれども、そして潰されてしまったと思うようなこともあったけれども、なおも残り続けるんですね。神様がその灯火を燃やし続けるからです。人間の力、武力、戦争、飢饉、どんなことがあっても神様を燃やす灯火を消すことはできない。そういうことを信じるということはまた神様を信じるということですね。私たちもそういうふうに、それぞれの人がこの徳島にも戦後間もなく、されたからもう、60年以上もこの灯火を残して神様がですねくださったということもあります。すでにこの地上を去った方々もおります。ついこの間もですね、藤井さんの奥さんの記念会、また納骨式を眉山の山でして、多くの方々が参加していただいたところですけれども、 そういう召された人の中にもずっと灯火を残す。でふと何かの折にその方のことを思い出して、そしてまた心の中の灯火が新たに燃え出すということもあるんですね。そんなふうにして私たちもまたその灯火を次の世代にいわばバトンタッチをしていくということです。今まで2000年間無数の人たちが次々といわばその灯火をバトンタッチしてくれたわけですね。このオリンピックって金まみれになっているところありますが、聖火リレーっていうのがありますよね。でも本当の聖なる日ではないんです。オリンピックってのは権力や金やらいろんな思い枠がつながっていますが、でもこのキリストの灯火とのリレーって本当に聖なるリレーだったんですね。ずっと受け渡されてきたわけです。まあ、そういうことでここにおる人はみんないなくなっても神様はですね、そういうふうに灯火のバトンタッチをされて次の世代へと渡していくということですね。そういうことを思って、今日のところを終わりたいと思います。はい、以上です。